こんにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が、私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。第8回目よろしくお願いします。で、今日の8回目は1ヶ月ぐらい前になるんですけど、ちょっと僕がね出会った人のお話をしたいと思います。で、まあその方とはですね、僕ね初めて会う方で、名前しか知らないんですよ。まあ今も名前しか知らなくて、実際何をされてる方っていうのは、まあ僕は聞かないですし、向こうから言ってくれない限りわからないんですけど、まあそんな人とですねちょっと話す機会があって、2時間ぐらいかな、なんか話してたんですけど、まあどんな話してたかっていうと、例えばなんか正しさって誰が決めるのかとかね、まあそういったちょっとね抽象的な話題が多かったんですけど、まあその流れでですね、平等っていうキーワードが出てですね、まあよくありがちな人間は平等なのかみたいなちょっと命題が上がったんですよ。で、そういった話をした時にね、彼がね言ったんですけど、まあ理念としてね人間は平等だっていうのは問題ないと思うんですけど、現実問題現実を見た時にね人間が平等かって言われると、僕はそうは思いませんと。で、なんでですかって聞いたら、まあ彼がその自分の具体例を挙げて説明してくれたんですけど、1ヶ月に1回家族で行くレストランがあると。で、まあそこのレストランは、まあ、予約も取りにくくて、取りにくい、まあなかなか有名なレストランらしいんですけどね、そこで、まあ、非常に美味しくて僕は気に入ってるんですみたいな話をして、でただね、そこでねいつも私は思うんですと。ここで僕がこういう美味しい食事をできるのは、ここまで料理をね運んでくれる、給仕してくれる人がいると。でもっと言えば、そこで裏で料理をね作ってくれるシェフがいて、まあそのね弟子みたいな人もいるでしょうと。でもっと言えば、その皿洗いのバイトの人もいるでしょうと。そういう人がいて、僕はここで美味しい食事が食べれるんですと。仮にね世界が平等であれば、僕はここで美味しい食事が食べれなくなってしまうと。だって誰も好き好んで皿洗いなんてしませんよねと。でも現実問題、皿洗いをする人がいると。でこれからも多分そういう人はいなくならないでしょうと。ゆえにこの世界は平等じゃないんですよってことを僕に言ったんですよ。僕はねこれ聞いた時にだいぶ違和感があったんですよ。それはね彼が出した結論、理念として平等が成り立っても、現実問題平等っていうのはこの世界にはないですよって言った彼の結論ではなくて、そこに至るまでの道筋に僕はすごく疑問を感じたんですよ。疑問というか違和感かな、違和感が感じたんですよ。それはまあこれをね聞いてくださった人がもうある程度というか、まあ言葉にできなくてもなんとなくってハテナがついたと思うんですけど、それはね、まあね、論理っていう面で言えば別に多分間違ってはないと思うんですよ。ただ、なんだろうな、まあ、僕が感じた違和感っていうのは何かっていうと、すごくね、視点が、彼の視点というか、その道筋が、まあ、なんつったら正しいかな、1個しかないっていう感じ、固定されてるなっていう。イメージを受けたんですよ。というのも、まあちょっとねある程度もう少し議論をねきちんと定義化して話をすれば、もっとね違う議論にはなったのかもしれないんですけど、まあ彼がいきなりこういう話をしたんで、ちょっとそこからスタートしたっていう背景はあるんですけど、ただ平等っていう言葉、キーワードで始まった議論なんですけど、まあ彼はこの平等の中に、なんつったらなな、経済っていう概念を入れてますよね。もっと言えば、もっと言えばというか、もう簡単に言えば、 年収の多い少ないっていうのをこの平等っていう言葉の中に入れてるんですよ、彼は。無意識にね。だからすごく言い換え、もう彼が言ったことを言い換えちゃえばね、この世界が平等だっていうのはみんな同じ年収になるっていうことなんですよ。極端に言えば年収1000万なら全員1000万の世界で、年収1000万の世界になった時に誰も好き好んで皿洗いはしませんよ、でもそういう世界は訪れませんよって言ってるということなんです。結局は経済市場主義って言ってもいいですよね。でね、僕はねそれに違和感を感じたっていうのは、決してそれがねいい悪いって言いたいんじゃないんですよ僕は。ただそれを無意識的に彼はそういう思考をしてしまったってとこに違和感があって、違和感があるんですよすごく。っていうのもなんかすごい硬いなって思っちゃったんですよね。結局世界を上下関係してしか見てないんですよこの人は。年収が多いか少ないかだけなんですよ。でね、彼がね何してる人か知らないって僕冒頭言いましたけど、まあ、2時間ばかしね話してね、なんとなく分かるのは彼は多分経営者なんですよ。会社を自分で事業をやってる人なんですね。それはいろんなねあの内容を僕が加味して、あくまで推測ですけど我が社とかねそういうキーワードとか出るから、まあまさにそうなんだろうなって思って聞いてたんですけどね。でまあそういう人なんで、立場上そういう人なんで、あのそういう視点がね表に出てしまうってのはしょうがないのかもしれないですけど、僕はねそういう視点しかないとすぐ行き詰まると思ってるんですよ。なぜかっていうとね、まあ例えば仮にですよ、あの年収が1000万だとするじゃないですか。でもね上下関係でしか見てないと、1000万の次は3000万、3000万の次は5000万、5000万の次は1億、1億の次は3億、3億の次は10億みたいな、どんどんどんどん上を目指していきますよね。でまあそれが悪いわけじゃないですよ全然、それが悪いと全く言いたいわけじゃ全くないんですけど、ただそういった視点しかないといつか疲れますよ。だって上見たらキリがないんだから。仮にね年収10億になったって上見てくださいよ、フォーチュンとかに乗る人見てくださいよ。もうミリオネアどころじゃないですよ彼ら。もう一個桁違いますよ、ビリオネアですよねもうね。でもねそれでも、いや俺は経済王になるってね、ルフィみたいなマッチョなねピュアな精神があれば折れないのかもしれないですけど、あれはあくまで漫画の世界の話ですからね。それこそ現実に生きてる僕らにはあんなピュアなマッチョな精神はねなかなか宿えない宿えない、うん、持てない。ゆえにどっかですぐ疲れますよ、遅かれ早かれそういう思考で世の中を見てたら。そう思いません？僕はすごく思っちゃうんですよね。あのねこういう話するとね綺麗事だって言われるかもしれないんですよ。でも僕はね綺麗事を話してるつもりは一切なくてないんですよ。でたまにねじゃあ稼ぐことが悪いのかみたいなことをね言う人もいるんですけど、何も僕そんな議論はしてないですよね今の話を聞いていただいても。でもね結構ねそういうこういう話をするとね突っかかってくる人がいるんでね困っちゃうんですけど、決してね何度も言いますように僕はお金を稼ぐことが悪いとか言ってるわけじゃないんですよ。むしろ僕はいい悪いの話なんて一切したことないですから、そこだけはねちょっと誤解しないでほしいんですけど、ただまあこのちょっとね話を元に戻しますけど、この人のね思考に違和感を感じたポイントっていうのはねそういうポイントでもあるんですけど、もう一個あるのが、彼はねルフィなんですけど、ルフィはね一人だけだと思ってるんですよ。まあルフィは実際一人ですよ、 一人なんですけど、なんて言ったらいいんだろうな ルフィの例が正しかったかな、ちょっとわかんないですけど、何が言いたいかっていうと、彼がね、皿洗いなんて好き好んでする人はいないって言ったんですけど、それはその人の世界にはそういう考えしかないのかもしれないけど、皿洗いが自分の天職だと思ってる人も世の中にいるかもしれないじゃないですか。少ないかもしれない、少ないと思いますよ、そういう人は。でもゼロじゃないんですよ。結局ね、主人公は私だけ。まあ私だけなんですよ。ただね、間違ってはいけないのが、勘違いしちゃいけないのが、皿洗いをしている人も主人公なんですよ。ルフィのね、世界には、その彼をルフィと彼か名付けましょう、彼にね。ルフィの世界にはね、皿洗いなんていうのはもう脇役にもならない。その世界に登場のしない人ですよ。ただ、登場しないからって、その脇役がこの世界にいないことにはならないですよね。違う物語の主人公として皿を洗ってるんですよ。違う物語の主人公としてお皿を運んでるんですよ。違う皿じゃないですね 違うね、物語の主人公として、料理を作ってるんです。それをね、わからないと、それを、なんだろうな、常に念頭にっていうか、なんだろうな、それを分かってないからそういう発言が出るんですよね。もちろんね、見えてないとかじゃない。だって現実いるし、その人だって皿を洗ってくれる人がいて、料理を作ってくれる人がいて、運んでくれる人がいて、僕はこういう美味しい食事を食べれるって言ったように、ちゃんと認識はしてるんですよ、その人。ただ、その人も主人公だっていうふうには認識してないってことなんです。自分が経営してる、自分は経営者として主人公を演じてるけど、その世界しかないんですよね、彼は。だから皿洗いなんて誰も好き好んでやらないですよっていう発言が出てくるんですよ。確かにね、皿洗いを自分の天職だっていう人は少ないのかもしれないけど、僕はゼロじゃないって言ったのは、僕はね、ちょっと誰の本か忘れちゃったんですけど、トイレ掃除を自分の天職だって言ってる人の本をね、もうだいぶ前ですけど、学生の時に読んだことがあるんですよ。だからそういう人もいるんですよ、世の中には。もっと言えばね、天職って言わなくてもいいですよ。皿洗いをやってる人が、将来ね、オーナーシェフとしていつか店を持ちたいと。そのために僕はこの店でそのシェフの仕事を盗むんだと、彼から学び取るんだっていう意味で、皿洗いから一生懸命頑張ってる人かもしれないじゃないですか。だからそういう主人公もいるんですよ。そういう世界があるってことを認めない、認めるっていうか知らないと、やっぱそういう発言になりますよね。上下関係でしか見てないと、やっぱり年収が低い人は自分の物語の舞台には上がってこない。少し寂しい考えだと思いません？僕は思うんですよね。キリスト教の修道士の渡辺和子さんって言いましたよね。いましたよねっていうのはちょっと残念ながら昨年かな？の年末に亡くなられましたけど、彼女がですね、置かれた場所で咲きなさいって本を書いてますよ。まあこの本かなり2200万部ぐらい売れてるらしいんで、読んだ方もいらっしゃるかと思うんですけど、結局置かれた場所で咲きなさいって、まあその不運とかね、その まあ、自分がね、やりたくもない仕事をいやいやしてるみたいなね、じゃなくて、その場所できちんと、頑張りなさいみたいなことを言ってるんですよ。それはね、そのシチュエーションだけじゃなくて、例えば持って生まれた才能ってありますよね。歌が上手い人、足が速い人、運動、なんだね、パワーがある人、お金の才能を稼ぐね、商才がある人とか、それこそ見たくれがいい人とか、その美男美女って言われてる人ですよ。そういう人は、仮に、なんだろうな、モデルになりたいと思っても、やっぱり今の世の中、モデルみたいな顔、ああいう体型してないとモデルにはなれないわけじゃないですか。だから、それで嘆くんじゃなくて、今いる自分の場所で頑張りなさいってことを彼女は、その本の中で言うんですけど、これはね、そういうふうに、なんだろうな、自己啓発的にも読めるんですけど、一個視点をね、引いてみると、いろんな場所に置かれた花があるっていうふうにも見れるわけですよ。そう考えたら、社長として経営する人もそこで咲かせようとして頑張る人もいれば、皿を洗いながら花を咲かせようって人もいるっていうふうに、他者理解にも役立つ視点でも読める本なんですね、こういう本っていうのは。そういった視点を持った時に、平等っていうのをまたちゃんと違うな角度から考えられるんじゃないかなと思うんですよ。経済っていう軸だけで世界を見渡したら、僕はいつかすぐに行き詰まると思ってるんです。なぜなら、そんなに簡単じゃないから、世の中は。もちろんね、その彼がね、なんだろうな、お金がこの世界の全てだ、お金さえあれば何でもあるみたいな、ちょっと何年か前のホリエモンみたいなね、考えをね、持ってるとは言いませんよ。彼だって、そういったお金には変えられない大切なものがあるって絶対思ってますよ。ただ、思ってても、何かそういった平等って何だろうとかね、富って何だろうとか、正義って何だろう、正しさって何だろうとか、また違った問題を考えるときに、無意識的に経済の軸でしか語れなくなってるっていう問題、ところが、やっぱり、ちょっとね、僕は違和感があるのかなというふうに思って、その人と話してたんですけどね。まあ僕なりにね、その2時間で、そういった視点にね、気づいていただけるように、対話したつもりなんですけど、彼にどのぐらい伝わったかはちょっとわからないですけどね。またお会いした時にね、少し雰囲気でも変わってたら、まあそれがね、僕のおかげだとは全く言うつもりはないですけど、何か彼の、少しでもね、新しい視点になるようにって形で、いろんな話をしたつもりですけどね。まあそれは、彼がどう受け止めたかはちょっと僕の知りよしじゃないんで何とも言えないですけど。ただね、ちょっと今回ね、こうやってお話ししたのは、結局、一個の視点しかね、持ってないっていうのを自分はなかなか自覚しづらいんですよ。だから、絶対に他の視点があるっていうことを忘れずにね、本を読む、ほ、あの、いろんなことを考えるでもいいですし、本を読むときもね、さっき渡辺和子さんの置かれた場所で咲きなさいって本を言いましたけど、この本だって一般的にはそういった自己啓発みたいなもので読まれるはずなんですよ。ただちょっと視点を変えてみれば、またね、さっき言ったように他の人生、他者のね、人生っていうのも考える視点でも読めると思いますので、まあ、こういった本をね、結構、好きで読む人も多いと思うんで、ただ単に自分のね、頑張るためだけではなくて、ちょっと違うね、視点でも読めるってところを意識して本を読んでいただけると、渡辺和穂さんの思想にも触れれるでしょうし、それから出てくる自分のアウトプットも、また違ったアウトプットが出てくると思うので、常にね、違う視点があるっていうものを意識して、本を読んでいただけると面白いかなと思います。じゃあ、 今日は以上になります。第8回目ありがとうございました。